皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして世界に発信したいという番組です。本日のゲストはもう多分 3,4 回目になると思うんですけれども、大阪学院大学でそれこそもう何十年も勤めて多分トップの教授の総合学術研究所の所長で教授の郡司武先生です。
どうもよろしくお願いします。
お久しぶりです。お久しぶりです。前回は長州藩の逮捕の話とかお聞きしたんですけども、今回は大学教育について、非常に広いテーマで、今世の中ウクライナの戦争とか、いろいろと非常に不安定な状況になっていると、一番大事なことは教育だと思うんですけども、先生も50年ぐらいですか。
そうですね、ちょうど50年、51、2年ですね。
そうですね、こんな教授は日本には数少ないと思うんですけども、50年間こう教えて、いろんな歴史的なことに、現在の学生とどういうふうに教育、大学教育すれば、今世界変化する世界にマッチするような学生というのを育成できるんでしょうか。
そうですね、なかなかそういう答えはすぐには出ませんけど、我々が最初の頃の大学生活っていうものと、もちろんあの教授なんかも含めて大学人という概念ですね、そういうもとでやってきた内容、教養から始まって専門へと分化していくと、そういう時代がずっと続きまして、その後どっちかというとあのプラグマチズムですかね。
そうですね、
あのやっぱ英米型 の、あのどちらかというと関連論から実用主義という形で役に立つということが非常に叫ばれた時代、これがどちらかというと専門性の時代だろうと思うんですね。そして今は、今度はあの IT とか AI とかそういうものが入ってきて、情報化っていうのも昔のような いわゆる専門的な情報ではなくて、よりこう文化に根ざしたような情報化ということで、ある意味ではあの教養への回帰というものも出てきてまいりましたですね。
そうですね、まず大事なのはやっぱりおっしゃったように理論を勉強して、経営学だフレームワークとか会議だったらいろんなある、そしてプラグマティズムということは、現場で働いてる、ゲストスピーカーにこう読んでやる、そして最新の IT というのはチャット GPT とか、その3つを組み合わせるというのが最新の教育になるんでしょうか。
そういう感じでしょうかね。で、あのプラグマティズムの段階は How to、その前は Why、なぜかということですね。心理とは何かとか、人生とは何か、青春とは何か、我々はそういう時代にあの青春時代を過ごして、もうやみくもに悩んで悩むこと自体に悩むという時代がまずあったわけですね。
デカルトみたいなもんですね、
その精神そういう精神時代を得て、今度はハウツーになったと、英米型になって、でハウツーっていうのは何かと、ノウハウなんですね。ハウツーを知ったらノウハウだと、だからノウハウをマスターしたものが勝ちだと、そういう面もありましたですね。
そうですね、やっぱりあの現場から学ぶとか、あるいは本から学ぶとか、人から学ぶとか、自分のこう機能法とか影響法とか、あるいはアブダクションというか、
ね、
いろんな方法あると思うんですけども、僕はあの AI にできることは AI にやらして、AI にできないというのは IQ でなくて EQ というか、エモーショナルな、感情だと思うんですけどね。
なるほど、そうですね。で、結局 AI が入ってくることによって、それまではどちらかというとその専門性ということで、人間がやってきたことが AI でも変わるようになってきたと、もう例えば我々の専門の簿記会計なんかですね、そのうち AI が8割ぐらいやっていくんじゃないかと。そうすると会計人とか会計担当者の仕事はどうなんだと、だから従来専門っていうのはそういうあのなんて言いますか、今 AI がやりつつあることをやっていくのが専門だったんですけど、もうそれ以上の高度な内容にならざるを得ないんですね。
それはあの僕は、あの例えばプラグマティズムとか、よくアーツっていう、サイエンスっていうのは AI にできると、でアーツっていうのは芸術はできないと、
で
人間が持ってる感情とか、こうAI にどうしても読めないような、やっぱり公認会計士でも、やっぱり感情豊か で、そういう人が一番向いてるというふうに、そこを鍛えるということが大事になってくると思うんですけど、
そうですね、ある意味、最近ちょっと感じてますのは、AI っていうのは、ある程度最大公約数といいますか、普遍的なことはやれるけれど、個性ですね、個々人の個性までは、そこまでいくにはまだまだ時間あると。 しかしこれマスターさんすぐ行くでしょうけどね。
あの僕最近ね、僕は坂本龍馬が好きで、坂本龍馬が今生きてたら、ウクライナ戦争をどうするとか、あるいは絶対矛盾自己同一の西田と、あのね、北野の考え方と、ね、答えてくれるんですね、それ見たら人間でもできないようなことを AI がやってくれるというのって、で人間がそれを使えば、やっぱり感情豊かで何かできるという、ことになると思うんですよね。
だからまあ個性をある程度もっと活かせるような生き方といいますかね、はい、それがまあある程度達成できれば一番まあ幸せということになるんですけどね。
そうですね、まあ、会計とかバランスシート見ても、損益計算書見ても、キャッシュフローこう見てみても、やっぱりこう一つのフォーマットありますけれども、ね、しかし僕は久保田の監査役をやってみる、一番右下見たらいいと、調達の右下見て、純資産とか見たら大体分かって、それと左上 の、運用の方のですね、現金キャッシュ取るんだけど見たら、そんなもんですか。
いや、それがやっぱり到達点ですので、ね、
到達点ですか。
それ以前のが簿記処理とかありますよね、はいはい、これが AI にもう取って代わられるであろうと。 あとは結果論から見れば、この計算結果を見てですね、はい、これどう判断するかと、はい、判断こそがその人のエッセンスになってくるわけですね、
やっぱりそうですね、今判断難しいのは、ほとんどのれんとか、こう数字で出ないのがガファムで動いてると、
そうですね、
あんなもん絶対無理ですからね、
まあ、そこはもう直感って言いますか、ね、まあ、それこそその人 の、 まあ、キャラクターというかパーソナリティかもしれませんけど、同時にそこに、まあ、天から与えられた才能もそこに、はい、影響してるかもしれませんね。
NVIDIA とかいう半導体の見ても、あれ別にこう工場もないし、そういった本当に会計処理って難しいですね、
難しいですね。だからもうそういう段階になってくると、今までのコツコツやってきた会計の勉強っていうものを超えた判断が必要になってくるわけですね、それと同時に会計的な知識だけではなくて、グローバルなビジネスとか、まあ、それ もっとビジネスを超えた段階でのそういう人間性といいますかね、その判断というのが入ってくる可能性は高いですね。
そうそう、大学の勉強でもやっぱりその人間性とか、そういう磨くのが大事 で、
そうですね、
まあ、僕はっきり言ってペーパーテストは全然ダメな人間で、もう大嫌いでテストとか、しかし子供の時に、まあ、僕は救われたのは、鴨川で遊んだり、セミトンボとか遊んで、昆虫記、ファブル昆虫記読んだり、それが今から思えばよかって、塾とか行ってこう決まったことを考えずにこうすぐやるやり方やったら、絶対こう感性とか、
そうですね、
絶対思わなかったと思うんですけども、
それは同感ですね。私、なんかでも瀬戸内海に、いつも学校の帰りに寄ってですね、家帰る前に一泳ぎして帰るっていう感じで、青春時代過ごした。で、また泳ぎ方を教えてもらうんじゃなくて、はい、もう海に放り投げられるわけですね。ただ泳がないと、陸につけないと、まあ、そこでいろんなことを考えるわけですね。身につくという感じですね。
経営学の勉強もそうかも分からないですね、
かもしれないですね。
フレームワークとか全くなしの状態で、どうしたら居酒屋で儲けられるみたいな、そういう直感的な、
そうですね、
それの方が大事かも分からないです ね、
かもしれないですね。だから戦略といっても、 大きな組織の戦略は、まあ、確かに論理というか、そういうものがあるかもしれませんけど、もともと戦略というのはそういうところを離れた、もう一つ高いレベルでの判断なんですね。自己実現やっていくというためのものが本来の戦略じゃないかなと思うわけですね。
僕は着眼対局着手消極という言葉が好きで、これ英語にチャットビジネスと、Think Big Act Step by Step で、その方が分かりやすいんですね。大きなことを考えて、行動は小さく一歩一歩やると、これが基本かと思うんですね。
そうかもしれないですね、はい、確かに。
会計もそうですか。
会計もやっぱり本来は積み重ねのところが、やっぱり簿記の基調処理ですね、これやっぱり大事なわけですね。まあ、それを一応踏まえた上で、最終的な全体像を、導き出していくと、まあ、損益分岐点図表というようなものもそうなんですね。最後はグラフ化して、そこで判断すると、それはその数字の上での、エクセルなんか使ってシミュレーションできますけど、それ以前にもう自分の経営者は、自分の頭の 中にある損益分岐点図表というものを、直感で動かしていくわけですね。
それはやっぱりグランドデザインというか、
そうです、
大きなデザインがあって、はい、そこからこう、あるいはそれはすべてエクセル見せるのチャット見せも全部その数字なりは機械にやらして、
そうですね、
アーツ的な芸術的 なんか才能みたいな、
ね、そうですね、まあ、そこに利害の利というか、それを離れた判断 というものができるかどうかというのが、うんまあ、成功の秘訣かもしれませんね、うん、
それはどこで学んだらいいんですかね、大学で学んだ、そういう先生がいるか、なかなかおられないと思うんですよ、ね、
そうですね、だからまあそういう意味でやっぱりリベラルアーツというのがやっぱ大事なんかもしれませんけどね、はい、もっと広い視野を見て、うん、広い視野で見るということは広い視野で人を選ぶということになるかと思うんですね、
まああの日本大学では教養というけど、僕は学問というのは別に STEM というか、あの数学もですね、理系も一色体されて、自然科学も一色体で、そして地球域というか、まあ大阪学院の見学の先に人類の福祉平和に寄与したり、視野の広い実践的な人材、そのためというのはまさにリベラルアーツ、自由に奴隷にならずに自分でこうマネージングしながら豊かな人生、自己実現につなげていくと、ということで大阪学院大学の見学の精神がよくできてるなと思うん
ですね。やっぱりもう常にこう前向きで、はい、生きていくと、
はい、
まあ、最初はさっきおっしゃったように小さなことからそれこそコツコツとかもしれませんけど、はいはい、その時にコツコツやりながら大きな、ね、夢を育んでいくということがやっぱり成功につながるんじゃないでしょうかね。
やっぱりシンクビクがあって、日々のあれは一歩一歩細かく、
そうですね、
こう千里の道も一歩かなみたいにやっていくということですね、
それからもう一つ、大学の一番大きな講義室 の、 入り口のところに、はい、一宮を照らすこれ国宝という禅宮がありますよね。これはやっぱり初代総長 の、 人生君だろうと思うんですね。一宮す角をすあ照らす、これが国の宝だと、というより、まあ、人間の一番大事な点だということだろうと思うんですね。普通我々が考える場合に真ん中で光りたいと、これはあるんですけど、だけどそれは強く光れば、まあ、一宮を照らしますけど、まあ、そこまでいかなくても一宮の宮にあってなおかつ光を持つと、灯すと、そしてそれがだんだんこうむしろ一宮から中央を照らすということも考えられるんじゃないでしょうかね。
素晴らしい。いや、僕はそれは知らなかったんですよね。
ちゃんと書いてあります、
は
い、
僕は龍谷大学で教えてて、まさにこう仏教的な感じ、
仏教ですからね、あれはね、
大阪学院の中であんまりそれはないなと、ちょっと思ったんですけども、だけどやっぱりそれにあと僕はね、中庸の徳という言葉が好きで、これ司馬遼太郎さんが、僕は、ね、経済でも、アベノミクスとか例えば新古典主義とかですね、ケインジアンとかマネタリストとか、新古典派総合とかいうと、結局は真ん中取れば一番いいかなと思うんですね、全ての中で、
ね、極端、
ジャンボゼットには左翼と右翼の幅があるけど、結局真ん中をどうするかというふうに止めると、だから僕すべて政治でも経済でも会議でも、そのいかに中真ん中をどうするかという、そうしたらウィンウィンになるというような気もするんですけどね。
それプラス一宮を照らすのも一つの人生かもしれませんね。
そうですね、やっぱそれはやっぱり人生、やっぱりそれが一番大事なことですね。はい、
だから一宮を照らせばいいんじゃなくて、はい、一宮から真ん中までこう照らせるような言い方しなさいよっていう気持ちがあるんかなっていう感じします、
は
い、
あと今にも時間来たんですけども、本日のライブは大阪学院大学で本当に50年間勤めて私の尊敬する
恥ずかしいですけど
郡司武先生、どうも先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。